はいはい、オンタイムでポチッと再生してくれた方ありがとうございます。そして、もうそんな時間は寝てっから朝に聞いてるよとか、別にオンタイムじゃなくていいじゃねえか、俺は夕方だよとかいう方、もちろんポチッと押していただいてありがとうございます。梅サーティーです。先ほどの神々の一件からちょっと悔しさを覚えたので、もう一生読んで皆様にこの素晴らしい梅の朗読を聞かせようかと思ってますが、自分で言っていて恥ずかしくなったのでまず謝っておきます。調子になってすみません。今回はなるべく噛まないように読んでいこうと思うので、どうかこの一生もお付き合いください。ということで、一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の出エジプト記第18章。さて、モーセの舅とミディアンの祭司イテロは、神がモーセと見た見イスラエルのためになさったすべてのこと、すなわちどのようにして主がイスラエルをエジプトから連れ出されたかを聞いた。それでモーセの舅とイテロは、先に送り返されていたモーセの妻チッポラとその二人の息子を連れて行った。その一人の名はゲルショムであった。それは、私は外国にいる寄留者だという意味である。もう一人の名はエリエゼル。それは、私の父の神は私の助けであり、パロの剣から私を救われたという意味である。モーセの舅とイテロは、モーセの息子と妻と一緒に、アラノのモーセのところに行った。彼はそこの神の山に宿営していた。イテロはモーセに伝えた。あなたの舅である私イテロは、あなたの妻とその二人の息子と一緒に、あなたのところに来ています。モーセは舅を迎えに出て行き、身をかがめ彼に口づけした。彼らは互いに安否を問い、天幕に入った。モーセは舅に、主がイスラエルのためにパロとエジプトとになさったすべてのこと、途中で彼らに降りかかったすべての困難、また主が彼らを救い出された次第を語った。イテロは、主がイスラエルのためにしてくださったすべての良いこと、エジプトの手から救い出してくださったことを喜んだ。イテロは言った。主は褒むべきかな。主はあなた方をエジプトの手とパロの手から救い出し、この民をエジプトの支配から救い出されました。今こそ私は、主があらゆる神々に勝って偉大であることを知りました。実に彼らがこの民に対して不遜であったということにおいても。モーセの舅とイテロは、全焼の生贄と神への生贄を持って来たので、アロンはモーセの舅と共に神の前で食事をするために、イスラエルのすべての長老たちと一緒にやってきた。翌日、モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの舅は、モーセが民のためにしているすべてのことを見て、こう言った。あなたが民にしていることは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？モーセは舅に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて、神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの舅は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたも、あなたと一緒にいる民も、きっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。さあ、私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神が あなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに示しなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは舅を見送った。彼は自分の国へ帰っていった。と、18章はここまででございます。多少噛んでしまいましたが、先ほどのリベンジはなったのではないでしょうか。この一章はですね、イスラエルの舅さんが来てですね、モーセがの頑張りに対してアドバイスをしてくれます。そんなに一人で全部の仕事を抱え込まないで、君の下に、有能な人をつけてですね、モーセ自身が、全部をやらなくても、その下の者たちがですね、それを補って、助けられる者は助けて行くようにした方がいいんではないかと。そうすれば、モーセに相談に来た人たちの列がですね、ただ一日中待っていて、解決のお知らせをモーセのところに持って行って聞くために一日中待っているということがなくなって、皆が即日に迅速に問題解決をできるようになるのではないかと、こういうふうに、教えてくれるんですね。モーセは素直にそれを聞き入れて、有能な部下たちを自分の元に置きます。そうすることによって民も早く問題が解決できるようになり、そしてモーセの負担も軽くなり、非常に非常に効率のいいこの仕組みというものが生まれてくるようになりました。そういうふうに書かれたものがこの一章だったのではないでしょうか。ということで、今回は2本アップさせていただきましたが、現在の時刻2時10分、やはり今日も一日が、瞬く間に過ぎ去っております。本当に24時間というこの時間をね、どれだけ一日有意義に過ごすか、そして、今日できることはなるべく今日して、明日にはまた明日の新たなことを、やっていく。そうすればですね、この世に生かされているというこの命をですね、また次の世代であったり、自分の周りの人たちのへの愛であったり配慮であったりにこう還元していけるのではないかと。なんかうまくまとまってるようでまとまってない後説になりましたが、まあ時間も時間ということで、今日はこの辺でご勘弁を。それでは グダグダで最後申し訳ありませんが、ここで終わらせたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。